おはようございます。ただいまの出席員は7名です。定足数に達しておりますので、これより福祉文教委員会を開きます。本委員会には審査の説明のため、副市長をはじめ関係者の出席をいただきました。副市長から挨拶をいただきます。
委員長。
副市長
おはようございます。
おはようございます。
福祉文教委員会に審査付託されました議案は条例の8議案です。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより委員会審査に入りますが、当委員会に付託されました案件は配布してあります付託議案等審査の通りです。はじめに第17号議案、尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について審査を行います。 B 社から説明を求めます。
委員長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、説明させていただきます。第17号議案、尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてご説明いたします。この案は尾張旭市総合体育館の設備が拡充されたことにより、その運用にかかる費用について一定の割合を受益者負担とし、使用料に上乗せするため改正を行うものでございます。今回の改正による総合体育館の使用料の値上げ率は 8% となります。なお、この条例は令和6年7月1日から施行しようとするものでございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。以上です。
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。榊原俊幸委員、俊博委員。
それでは一点お願いいたします。昨年の8月から稼働かと思いますが、どういう状況だったのかと、夏の冷房とかですね、コストはどうだったかとか、よろしくお願いします。
委員長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、稼働状況といたしましては、令和5年7月から空調を稼働させていただきました。7月から10月までの夏季期間といたしましては、約190万円の光熱費となりました。なお、冬につきましては、12月、1月の実績が出ております。こちらの方は現在45万円となっております。以上でございます。
答弁が終わりました。他に質疑ある方は。榊原委員。
大体この値上げ案で、それは賄えるというふうに見ておられるということでよろしいですか。
委員長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、今回、運用にかかる、コストといたしましては光熱費が約1年間で約400万円かかるという形を想定し、今回条例改正の方の、提出をさせていただきました。以上でございます。
答弁が終わりました。他に質疑がある方はよろしいですか。以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。第17号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は可決しました。次に第18号議案、尾張旭市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について審査を行います。 B 社から説明を求めます。
はい、委員長、子ども未来課長です。
子ども未来課長、
はい、それでは第18号議案、尾張旭市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一 一部改正についてご説明申し上げます。この案は特定教育保育施設および特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準を定める府令の一部改正に伴い改正するものです。主な改正点は3点ございます。1点目は認定こども園に関する法律の改正に伴う引用条項の改正。2点目は保育所保育指針の制定権限が内閣総理大臣に移ったことに伴う改正。3点目は施設の重要事項の書面掲示の見直しに伴う改正です。この条例は公布の日から施行しようとするものでございますが、施設の重要事項の書面掲示の見直しに伴う改正につきましては、令和6年4月1日から施行しようとするものです。説明は以上です。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。はい、伊藤委員。
これは市民にとって特別に運用のやり方が変わることはないと理解してよろしいでしょうか。
委員長、子ども未来課長です。
子ども未来課長。
はい、特段変わることはございません。以上です。
答弁が終わりました。
ありがとうございます。
他に質疑がある方は。以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。第18号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。次に第19号議案、尾張旭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。
委員長、子ども未来課長です。
子ども未来課長。
はい、それでは第19号議案、尾張旭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。この案は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、これを基準として定めている条例も改正する必要があるため改正するものです。主な改正内容といたしましては、保育所保育指針の制定権限が内閣総理大臣に移ったことに伴う改正でございます。なお、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。説明は以上です。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。よろしいですか。以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。第19号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。次に第22号議案、尾張旭市国民健康保険税条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。保健医療課長。
それでは第22号議案、尾張旭市国民健康保険税条例の一部改正についてご説明申し上げます。この案は国民健康保険税の税率等の改定を行うもので、令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。現在の国保制度では、財政主体である県に対し国民健康保険事業費納付金を納めておりますが、税率等の改定にあたりましては、その納付金を賄うことができるよう、同じく県から示される標準保険税率を基準としております。本市ではその標準保険税率に近づけるため、令和3年度から令和6年度までの4年間の計画により改定を進めてまいりましたが、令和6年度分における納付金の算定結果が前年度に続き大きく増加し、国民健康保険税の大幅な引き上げが必要になったことから、 物価高騰対策に伴う一般会計からの支援を予定し、引き上げ幅を圧縮した税率としております。説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。榊原委員。
はい、では1点、個々の税率のことでありまして、従来はですね、所得割が上昇する一方で、均等割、平等割は下がっていたと思うんですけれども、今回は均等割、平等割も値上げをしております。でこれまではどうだったかというか、なぜ今回そうなったかというふうなことをですね、ちょっとお願いをいたします。
保健医療課長。
お答えいたします。税率改定に伴う、計画策定当時ですね、令和2年度の本市の税率は愛知県が示す標準保険料率、標準保険税率と比較いたしまして、所得割は低く、均等平等割は高いという状態にございました。そのため、標準保険税率に近づけるため、令和3年度、令和4年度は所得割を引き上げ、均等割、平等割を引き下げるという改定を行ってまいりました。しかしながら、令和5年度には標準保険税率が急激に上がり、均等割、平等割が本市の税率を上回ったことから、均等割について引き上げを行いました。令和6年度の標準保険税率においては、前年度をさらに上回ってきたことから、所得割、均等割および平等割のすべての区分において引き上げを実施することといたしました。よろしくお願いいたします。以上でございます。
答弁が終わりました。他に質疑ある方は。以上をもちまして質疑を終了します。銀冠討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。第22号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は可決しました。次に第23号議案、尾張旭市介護保険条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。
委員長、介護保険課長です。
介護保険課長。
はい、それでは第23号議案、尾張旭市介護保険条例の一部改正についてご説明いたします。この案は介護保険事業計画の見直しにより、令和6年度から令和8年度までの第1号被保険者の介護保険料を定めるとともに、主要の整備を行うものでございます。主な内容といたしましては、令和6年度から令和8年度までの第9期計画の介護保険料の月額基準額を5490円とし、各所得段階別の保険料を改定するとともに、所得の少ない第1号被保険者の保険料については軽減措置を図ろうとするものでございます。交付につきましては議決後速やかに交付し、令和6年4月1日に施行しようとするものでございます。説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。榊原委員。
質疑に先立ちまして、ちょっと資料を用意しておりますので配布の許可を求めます。
今榊原委員から、資料配布の、挙手がありましたので許可いたします。資料配布のため暫時休憩といたします。休憩を閉じ会議を再開します。それでは榊原委員、質疑をお願いします。はい、榊原委員。
それではありがとうございます。このですね、資料は高齢者保険福祉計画から取りました。で、この画面に映っているものともう裏面がありますので2面となります。で、どちらからいくかといったら、それはやっぱり最初の画面のお戻りいただきましてですね、 これは何かというと、所得段階別の保険料で第8期の表が左側に、第9期、来年度からの表が右側にあります。で、どこが変わったのかというのは、これ画面上ではよく分からないですけど、一応網がかけてありましてね、網見えんですよこれね困ったなって。で、どこが変わったかというと、まず一番変わったのはですね、第8期の右側、表の下、右下にですね、月額基準額というのがありまして、これが第8期は4990円となっておりますが、第9期は5490円に500円上がるということですね。それから保険料率の改定というのがありまして、料率というのは何かって言ったら、この表の右から2番目のところに 0.2 とか 0.35 とかいう数字が書いてありますけど、これ第1期は例えば第1段階の 0.20 となってますけど、右側の第9期いきますと 0.23 というふうに料率が変わってございます。ここが変わっているよね。からもう一つは所得段階が、第8期は第1段階から13段階となっておりますが、第9期はこの第1段階から15段階と、2段階増えまして、どこが増えたかというと、要するに所得の高い方のところでより料率を上げましてですね、介護保険料をもうちょっとご負担いただくようになったということで、大きくはこの3つぐらいが特徴かなというふうに思っております。で、そんなふうなことでありまして、それから刻んだ金額ですね、いわゆるこれで言うと対象者というふうに書いてあるんですけど、対象者というところのその金額の幅がですね、変わっているところが、第10段階から変わるんですよ。第10段階、9期はですね、本人が市民税課税で合計所得金額は420万円以上、520万円今の方ってなってますけど、これが、この辺がですね、刻み方が9期と変わっております。8期と変わっておりますので、そういう変化があります。それでですね、まず質問ですけれども、そういったさまざまなですね、増額の、要因といいましょうか、ファクターというのがあるんですけれども、影響の大きい順で、言いますと、どのようなことになるでしょうか。お願いいたします。
委員長、介護保険課長です。
介護保険課長、
はい、お答えいたします。一番目に影響の大きいのは、純月額による保険料の増加額で、2番目が保険料率の変化による増加額、3番目が今おっしゃられた第9段階から第15段階の多段階化による増加額、その順になります。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、榊原委員。予算の審議ではないので数字はあれですけど、額でいうとどれぐらいになるんですか、影響額というか。
委員長、介護保険課長です。
介護保険課長、
はい、概算ですけど、8期と9期の人数が同じとすると、全体で影響額が約2億円でございます。以上になります。
答弁が終わりました。はい、榊原委員。
はい、それから2つ目ですね、この裏面のページをちょっと開けていただきますとですね、これどうするのこれ、ありましたね、これですね、今左側のですね、その低所得者の保険料軽減を実施という左側のところですけど、高齢化の進行等に伴う介護ニーズの増大により、介護保険料の上昇が続く中、給付費の5割の公費負担に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険料軽減を実施しますというふうに、つまり別枠で公費がこれ入っております。で、しかしですね、この公費がですね、第8期と比べて第9期は、随分と変化があったのではないかと、減ったんではないかというふうに思っておりますけど、そこはどうでしょうか。
介護保険課長補佐。
お答えいたします。公費の、減ったその原因につきましては、国から定められた、保険料の軽減幅、そういったものが、国の方が、減少させてきたもんですので、本市の方も、それに倣って減少したところでございます。以上です。
答弁が終わりました。はい、榊原委員。
要するにそのさっきの両立を上げてきたことによるということですよね。要するにだから、公費を減らしたから両立が上がったということだと思いますけれども、そういう理解でいいんでしたっけ。委
員長、介護保険課長補佐です。介護
保険課長補佐、はい、お答えいたします。こちら、国の想定としましては、こちらの、低所得者の軽減の幅を減らして、で高所得者の保険料を引き上げることによって、その引き上げた分を低所得者の、軽減の分に充てるというふうに考えておるところです。以上です。
答弁が終わりました。はい、榊原委員。
その第13段階区を作ってもっと保険料収入増やそうと思ったけれども、しかし結局その、随分引き下げるには足らなかったということでいいですか。
介護保険課長補佐。
はい、お答えいたします。今回の、そちらの公費の負担につきましては、8期と比べまして約1000万円、減少しておるところです。で、こちらの今回の、高所得者のですね、保険料の引き上げの分を、どうしても当てましても、やはりちょっと足りないといったところでございます。以上です。
答弁が終わりました。はい、榊原委員。
聞き漏らしたかな。要するに今の公費が1000万円減ったってこと。はい、分かりました。それでですね、じゃあなんていうか、今の所得段階の1から3段、要するに低い方のですね、所得の低い方の方の保険料の抑制には、上の方の、ところから持ってきて、保険料を下げたということですけど、なんて言いましょうか、どの程度の効果があったというか、そういう聞き方するとどういうふうになるでしょう。
介護保険課長補佐。
はい、お答えいたします。先ほどもちょっと申し上げたところなんですが、低所得者の保険料公費投入分は約1000万減ったところです。で今回、新たに、所得段階を増やしまして、第14段階第15段階をですね、設けたことにより約500万円増加したところです。ですので1000万に対して500万円ですので、一定の効果はありましたが、まだちょっと足りないといったところです。以上です。
答弁が終わりました。はい、他に質疑ある方は。はい、門渕に。後ほど
曲を出してないですが、多分担当課としてはね、月額基準額、今までね、4,990 円が5,490 円と、500円アップされたということで、多分いろいろ努力はね、されたと思うんですが、この県内でね、この尾張旭は、どれほどの値上げのされた額が少ないのかという。ことが分かれば、例えば県内でね、順位は今現在ないぐらいのこの月額基準額を抑えているかということが分かれば、お願いします。
委員長、介護保険課長補佐。
はい、お答えいたします。あくまで愛知県からの速報ということなんですが、月額基準額、先ほど申し上げた5,490円なんですが、こちらでの順位で申し上げると、一番安い方から14番目ということになっております。以上です。
他に質疑ある方は。以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。第23号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手多数であります。よって本件は可決しました。 次に第24号議案、尾張旭市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。
長寿課長。それでは第24号議案、尾張旭市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。この案は国の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い所要の整備を図ろうとするものです。主な改正内容といたしましては、介護予防支援の円滑な実施、管理者の兼務範囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進などでございます。なお、交付につきましては、期限後速やかに交付し、令和6年4月1日から施行しようとするものです。説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。よろしいですか。以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。第24号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。次に第25号議案、尾張旭市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。長寿課長。
それでは第25号議案、尾張旭市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。この案は国の指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い所要の整備を図ろうとするものでございます。主な改正内容といたしましては、管理者の兼務範囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進、介護現場の生産性の向上などでございます。なお、交付につきましては議決後速やかに交付し、令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。討論を希望される方はいますか。第25号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決いたしました。次に第26号議案、尾張旭市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について審査を行います。理事者から説明を求めます。長寿課長。
それでは第26号議案、尾張旭市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。この案は国の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い 所要の整備を図ろうとするものでございます。主な改正内容といたしましては、管理者の兼務範囲の明確化、協力医療機関との連携体制の構築、身体的拘束等の適正化の推進などでございます。なお、交付につきましては議決後速やかに交付し、令和6年4月1日から施行しようとするものでございます。説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。よろしいですね。以上をもちまして審査を質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。第26号議案について採決を行います。本件について原案の通り認めることに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本件は可決しました。以上をもちまして本委員会に付託されました議案の審査が終了しました。副市長から挨拶をいただきます。
委員長。
副市長、
ただいま当委員会に審査付託されました8議案についてすべてお認めをいただきましてありがとうございました。来たる22日の本会議におきましても同様にお認めを賜りますようお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。理事者の方は退席していただいて結構です。ここで暫時休憩とします。休憩を閉じ会議を再開します。次に陳情の審査に入ります。陳情第1号パンデミック条約終結及び国際保健規則改定に関わる情報開示を求める陳情について審査を行います。発言を希望される方はいますか。はい、榊原委員。
私この陳情文を読みましてですね、いくつか感じてるんですけど、一つは陳情趣旨文では加盟国が WHO の勧告に従うことをあらかじめ予約し、WHO の勧告に法的拘束力を持たせるというふうにあるんですけれども、そもそも我が国が今入っている WHO にはですね、その国際保健規則というのがありまして、これ略すと IHR というんですけど、これがそもそも一応の法的拘束下にあって、まあ、このパンデミック条約はもうこれを補完するものと言われていると。だからちょっとこの陳情文、趣旨文には違和感がちょっとやっぱりありますね。で、それからこのいろいろこういう方たちの主張の中には、この本文には書いてありませんけども、その一つの条約によって国家の権力を WHO が掌握するかのようなこと言われることなので、いや、それはちょっと滑稽ではないかというふうに思いますし、それから、どうぞ言っていいですか。
どうぞ。
実際にそのコロナが流行していたときですね、パンデミックにあったときは、途上国にワクチンが十分行き渡らないということがありました。で、それが一番の問題で、これを克服しないといけないと思うんですね。で、年間約1億人がこの医療費負担によって、極度の貧困に陥っていると。それから、この医療費負担による貧困をゼロにする必要が、あるんだということで、このパンデミック条約に対しては、例えば国際的 NGO のセーブ・ザ・チルドレンとか、そういった団体は、このパンデミック条約をやっぱりちゃんと作ってですね、子どもたちの健康への権利を実現するために、積極的な政策提言を行っているというふうですから、大変パンデミック条約、私は意義があることだと思います。で、そういう中で、我が国がこの WHO がやろうとしている、パンデミック、いわゆるグローバルヘルス戦略に貢献をすることは、回り回ってやっぱり日本国民の命、健康を守ることになるかというふうに思っております。で、それから趣旨文の中にはですね、パンデミック条約案がその第18条でですね、パンデミックに関するデマや誤情報の防止というその項があって、陳情者の方は、これをですね、WHO や政府の公約見解と整合しないものを、まあ、一方的に偽情報、偽情報として言論空間から締め出し、意見、表現の自由が制限されてしまうことが想定されるというふうにこう書いていらっしゃると。で、しかし、もしそのデマだったらですね、それ、デマはデマだというふうに政府が言うのは当たり前だというふうに私は思いますので。もちろん医学的な見解の、ね、相違があって議論されることは別にいいんですけれども、ただそれが明らかに その誤情報、偽情報であるというときはですね、それはそれに対してはきちっと対処する必要があると思うんですね。これは WHO とて同じだと思うんです。で、そう思いますので、なんていうか、それからその、この情報もですね、情報というか、パンデミック条約についての情報があまり出てないというふうなことも言うんですけど、いや、それなりに出てると。結構透明性を持って議論されていると思いますので、私はどうもこれ陳情はちょっと合わないなというふうに思っております。はい、以上です。
はい、他にありますか。大丈夫ですか。銀冠討議を希望される方いますか。討論を希望される方いますか。以上をもちまして審査を終了します。陳情第1号について採決を行います。本陳情を採択することに賛成の方の挙手を求めます。挙手なしであります。よって本件は不採択とすることに決定しました。以上をもちまして議題はすべて終了しました。これにて福祉文教委員会を散会します。